ルカによる福音書24章36節以下を読みました。見出しは弟子たちに現れるとなっています。本日のところに入る前に24章の33節、ここから見ていきたいと思います。24章の33節以下です。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。エマオへ向かう二人の弟子です。復活のイエスに出会いました。彼らは時を移さなかったんです。すでに日は暮れていたんですが、再びエルサレムへと向かって行った。弟子たちが集まっているところに行きました。すると、主イエスは復活してペトロに現れた。このように述べて、弟子たち一同が大騒ぎをしていた。そして、出来事は36節以下に入っていきます。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。騒いでいる弟子たちです。真ん中に復活のイエスが現れた。ところが、弟子たちはこれを受け止めることができません。亡霊だ、こう思った。お化けだ、お化けだ、お化けが出た。で、悲鳴を上げて怯えているんです。イエスは証拠を見せます。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方が見ている通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるか、と言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、彼らの目の前で食べられた。手と足を見せるんです。弟子たちはまだ不思議がっている。そこで、焼いた魚を食べてみせました。さて、話の内容はこの通りです。難しいことが書いてあるわけではない。けれども、変なんです。少し考えると、とても変なことを書いています。ペトロとエマオの二人の弟子たち。少なくともこの三人は、復活のイエスと出会っています。復活のイエスが真ん中に立って、それを見て、亡霊だ！このように騒ぐのは妙です。シュエスは手と足を示しました。焼いた魚を食べてみせた。少し理屈っぽいんですけれども、焼いた魚を食べた。ではトイレにも行きますか。なんか変なことを考えます。よく考えていくと、何か分かったような分かんないような変な話ではないでしょうか。ここで注意がいります。福音書は、単なる出来事の記録ではありません。これは、キリストからのメッセージを伝えるものです。福音書って何？イエスの言葉と技を記します。で、これを通して、今日の私たちにメッセージをつけるんです。で、今日のところには、二つのポイントがあります。で、一つは、弟子たちの大騒ぎです。で、復活のイエスが現れた。そして、弟子たちは大騒ぎをしています。伝えたい内容は、復活は信じがたいものだっていうんです。簡単に受け入れられない。すでに復活を知らされている弟子たち、中にはイエス様に出会った者たちもいる。で、けれども、いざイエス様を前にしたとき、一同は大騒ぎをしているんだ。復活って、簡単に信じられるものではない。そしてもう一つ要点があります。もう一つのポイント。 主は本当に復活したんだ。これを伝えているんです。手と足を見せる。物を食べる。キリストはリアルに復活した。お化けじゃないんです。あるいは、ただ心の中で復活しました。そういうことじゃない。十字架にかかる前に、地上を歩いて人々を訪ねて、福音を述べ伝え、またパンを裂いてみんなで食べた。あの主イエスが文字通り死んで復活を遂げた、今生きて働いています。これを伝えてるんです。神学生時代にお世話になった牧師がいたんです。この方が私が牧師になってからですけれども、年が進んで亡くなりました。千葉県の田舎町でずっと牧師をしていたんです。で、亡くなって仕えていた教会で葬式をしました。私もそれに参列して、お葬式が終わって火葬場まで一緒に行きました。教会から車に乗って20分程度でした。町営の火葬場です。で、文字通り山の上にありました。炉が二つしかないんです。それはいかにも寂しくて貧しいところでした。亡くなった牧師の夫人はもう当時80近くになる人でした。信仰を持って気丈に振る舞っていました。で、いよいよ炉の中に棺を納める鉄の扉です。ガチャンという冷たい音が響きました。で、その瞬間なんです。炉の前に立っていた夫人は崩れるようにして泣きました。肩を落として身を震わせて年を取った体を崩れるようにして泣いておられた。60年近く連れ添った夫婦、二人で伝道してきたお方でした。で、私はその姿を見て思ったんです。復活っていうのは、火葬の炉の扉がもう一度開く、こういうことなんだろうなと思ったんです。炉の扉が開くといっても、中から骨が出てくるとかそういうことではもちろんなくて、亡くなって火葬場の炉が閉まる、ガチャンと鉄の扉の冷たい音が響く、これ人間の限界です。これから先何ができるということではない。で、復活っていうのは、あの冷たい鉄の扉を神が打ち破る。そして愛する人ともう一度再び顔と顔とを合わせる日が来る。人間が持っている限界を超えて、文字通り歓喜を持って大きな喜びで神を喜べる日が来る。これが復活なのだと思ったんです。ルカによる福音書は、復活のリアルさ、復活は本当なんだ、このことを伝えています。申し上げたように、心の問題ではないんです。キリストは、信じる私の心の中で復活したんじゃないんです。私が信じようが信じまいが、キリストは復活を遂げた。それは、弟子たちの前で、焼いた魚を食べるほどにはっきりと復活した。これを伝えている。そして、ここに私たちの希望があり力がある。限界を持っているんです。愛する者の死を迎えることがある。そしてやがていつか自分もこの世の命を終わるときが来る。いろんなところで自分の行き詰まりや足りなさ、あるいは世の中の矛盾とか不条理、これに突き当たるんです。で、その中で、キリストは復活した。私たちの限界を超えて今生きているんだ。このキリストと出会うとき、この方と結ばれるとき、私たちには世で生きる力が与えられます。パウロの言葉を聞きたいと思うんです。320ページ、新約聖書の320ページ開いてみましょう。第一コリントです。 15章の16節から読んでいきましょう。復活についてパウロが記しているところです。第一コリント15章の16節以下読みます。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。パウロは、キリストが復活しなかったら、私たちの信仰は虚しい、意味ない、って言うんです。で、私たちは、キリストを信じている。少なくとも信じようとしているわけです。それは、ただ漠然と信じているのではなくて、キリストが現に復活した。救いを成し遂げた。そのことに向き合って信じているわけです。復活がなければ、あなた方の信仰は虚しい。これは誠にもっともで、理屈としてよくわかることです。で、もう一歩進めて、重要なのはここから先です。キリストが復活しなければ、あなた方の信仰は虚しい。その通りだ。で、重要なのは、では復活したキリストと私たちは、どこで出会うのかです。で、どこで私たちは、聖書が本当に復活し、キリストは復活したんだって言います。このキリストとどこで出会うのか。これが起こらないと、いくら復活したんです、復活したんですって言われても、話は進まない。このお方と私たちはどこで出会って、どこで結ばれるのか。これが問われるんです。で、パウロはこのことにも答えています。続いて、339ページ開いてみましょう。新約聖書の339ページ。第二コリントの12章の8節から読んでいきましょう。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。パウロはキリストを実感したんです。キリストと出会った。どこで実感したのか。どこで出会ったのか。パウロは自分の弱さを自覚したとき、自分の弱さを受け止めたとき、彼はキリストに出会ったんです。パウロという人を少し辿っていきたいと思います。この人は子供の頃から英才教育を受けた人です。最初はユダヤ教の律法学者になる。その志を抱いていました。で、そこで子供の頃から律法学者の偉い先生について学びを重ねていた、まあ、こういう人でした。彼が子供の時から身につけ養ってきた知識と教養で、これはユダヤ教にとどまるものではありませんでした。で、パウロは当時の世界に通用するそれだけの知識教養を蓄えた人でした。で、このようなパウロが改心を遂げて伝道者となったわけです。で、パウロは伝道する上で自信があったと思います。信仰熱心ですし、そして知恵に富んだ人でした。で、福音を伝えるっていうことにおいて誰にも引けは取らない。そう思っていた。で、実際に力があるんです。で、ところが、パウロの伝道は、実はうまくいかなかったんです。伝道する、信じる者たちが起きてきます。教会は確かに立つんです。福音が広まるっていうことについては、その通りです。で、けれども、パウロが福音を語ると必ず敵対者が現れます。保守的な ユダヤ教の人々だった。パウロがいくら語ってもどれだけ言葉を尽くしても通じないんです。彼らは頑としてパウロの言葉を受け入れなかった。パウロは神に敵する異端者だ。戦いを挑んできます。パウロを排除しようとする。で、ここでパウロはたくさんの試練に遭います。身の危険、獄に囚われたり、鞭打たれたり、たくさんの試練に遭うことになる。それだけではなかったんです。で、この第二コリントっていうのはコリント教会に宛てている手紙ですね。コリント教会はパウロが建てた教会でした。で、ところが、パウロは自分が建てた教会から背かれるんです。コリント教会、あるいはガラテヤ教会がそうです。で、自分が心血を注いで建てた教会、信仰を伝えた教会、共にキリストを喜んだ人々から彼は背かれたんです。何回も。パウロという人を考えるとこれだけではないんです。彼は持病がありました。具体的に病名を特定することはできません。可能性としては脳に何らかのトラブルがあったのではないかと思います。で、彼は発作を起こすんです。で、発作を起こして、のたうち回るように苦しんでしまう。視力にも障害がありました。パウロはたくさんの手紙を書いているんですけれども、そのほとんどが口述筆記です。小さい文字を書くことができませんでした。体に弱いところがあります。頑張るんですが、体に弱いところがあるので、頑張りきれない、こういうこともしばしばあったと思います。たくさんの試練があった、苦労があった。そして彼はある時追い詰められたんです。サタンの使い、これは当時のものの考え方でそういう言い方をします。苦しかったんです。体も苦しかった。そして心も苦しかった。で、この中で彼は祈りに祈ったんです。キリストに助けを求めた。そしたらお答えがあったんです。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。パウロは、助けてください。体が辛いんだ。もう、心も辛い。イエス様助けてください。祈ったんです。祈りに祈った。そしたら、復活のキリストは、パウロよ。お前は弱くていい。弱さの中に私が宿る。だから、あなたはそれでいいんだ。こう言った。信仰熱心なんです。能力はずば抜けて高い。パウロは自分の頑張りで伝道しようと思っていたと思います。で、やがて、その中で、行き詰まったんです。いくら頑張っても、いくら熱心でも、いくら正しいことを言っても、頑として受け入れない人がいた。その人たちは、パウロを神の敵として襲いかかってくる。頑張っても、体の弱さはあります。どうすりゃいいんだ。そしてこの弱さのどん底の中で、彼はキリストを知った。キリストに出会った。お前は弱くていいんだ。私は、弱くていい。弱い私に強いキリストが働く。だからそれでいいんだ。パウロはどん底の中でこのことに気づいたんです。どこで私たちはキリストに出会うんだろうか。パウロを問えば、信仰はキリストの前にギブアップすることです。イエス様もうダメだ。お手上げです。もうこれ以上私できませんから。どん底です。ああ、もうダメだ。どん底の中で、私をダメにしないキリストと出会うんです。今日の福音書、もう一度戻りたいと思います。復活したキリストの前に、弟子たちは恐れおののいていました。この弟子たちは、強くもなければ賢くもないんです。いよいよの時に、いよいよの時っていうのはイエス様が十字架につく時です。献身を誓った弟子たちは、男の弟子たちは全員姿を消しました。自分も捕らえられて十字架につけられるかもしれない。 気持ちはあったでしょう。だけど、体は動かなかった。身を隠したんです。そしてこの弟子たちが、復活のキリストと出会って、全世界に福音を告げたんです。この人たちが告げたんです。そして、2000年の時を超えて、その福音を私たちも信じています。私たちは、自分で自分を装いたくなります。知性、教養、経験、豊かな人とのつながり、社会的な立場、何か手柄を身につけていたいのが私たちだと思います。けれども、キリストはそんなこと全然求めないんです。頭がいいとか悪いとか、キリストはそういうことを求めていない。キリストが求めているのは一つなんです。あなた自身です。キリストという方は、あなたが何ができますか？これは問わないんです。関心ない。そういうことじゃないんです。できていいとか悪いとか、そういうことではなくて、キリストは、あなたそのものを求めているんです。できるところあり、できないところあり、ありのままのあなたを求めています。キリストと出会う。心の鎧を解くんです。弱いものを持っている、辛い現実の中にいる、キリストの前ではそれでいいんです。裸のあなたでいいし、そこでのみ、キリストと通じることができるんです。いろんな鎧兜をつけて、自分を装うものをつけて、手柄で身を装って、キリストの前に出たんじゃ、イエス様と出会えない、見えない、つながることができません。ありのままです。できることあり、できないことあり、辛いものを抱えている、死を助けてください。裸のあなたが、キリストの前に手を合わせるんです。ここで、出会いが起こります。恵みの神秘が起こるんです。目で見えるわけじゃないし、手で確かめられるわけではない。けれども、私たちが、キリストの前にあらゆる鎧を解いて、手を合わせるんです。主よ、助けてください。あなたと共に歩ませてください。そこで、出会いが起こる。私たちはキリストを忘れる日があります。けれども、キリストがあなたを忘れる日はないんです。まだ見え隠れするかもしれない。しかし死は共におられます。手を合わせ続けましょう。ありのままのあなたが、私が、キリストの前に手を合わせる。このお方は見捨てることなく、神の国に至るまで、あなたと伴って、あなたを生かして、あなたを導いてくださいます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主キリストのご復活を覚え、心から感謝と賛美を捧げます。主よ、どうかありのままの私たち、主の前に自分自身をあらわにして手を合わせることができるように、私たちに信仰を与えてください。そして、今共にいてくださる復活の主と共に、今日から明日へと歩むことができますように。主よ、あなたは生きて働いてくださるお方です。私たちの祈りを聞き、私たちと共に生きてくださる方です。主よ、どうか私たちに、そして一人一人に伴ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。